ということでね、
はい、
お送りしておりますけれども、はい、いろいろご迷惑をおかけしておりまして、
いえいえいえいえ、
本当に恐縮でございます。
いえいえいえいえ、
私事なんですけども、スマートフォンをですね、
はい、
この度機種変更いたしまして、
とうとう、
3年9ヶ月。
長いですね。
長いの？これもう分からへんねんけど、どんなもん？
長いですよ。3年9ヶ月1個のやつでって。別になんか修理とかもしてないんですか？
してない。
ほな長いわ。
ラジオ君大体どれぐらいのペースで買い替えてんの？
2年。
そうなんだ。ってちょうどさ、分割払いが終わったとこやんか、それ。
そう。
うん。
でもなんか今僕いわゆる格安のやつ使ってるんですけど。
そうなんや。
はあはあ、あれはなんか1年以内は1回交換タダでできるみたいな感じで、
なるほど。
だからまあそこまでに、まあ、ある意味やっとかんと損みたいな感じもあるから、これはまあ1年で帰って、もうすぐまた次の1年来るんかな、みたいな感じですけど。
ねえ、もうその上級者やな、やっぱりその格安スマホを使うっていうのは。
そこまで考えやんとね、やっぱりね。
あ、生活防衛ですね、
うん。
いや、というのは私はそういう意味ではもう古い人間なんで、もう携帯イコール大手キャリア。
うん、
で、それもまあ昔ね、電電公社やったような、
電電公社ね、
やっぱりこう地方に行けば行くほど、はい、やっぱり電電公社のパワーっていうのがね、うんうん、
はい、
あると私は信じてるんです、
はい、
それはもうやっぱりもう体に染み付いてるわけよ、やっぱりもう電電公社ですよ。
電電公社、
4公社3現業やったかな。4公社、ね、3公社5現業やったっけ、忘れましたけど、
なんかあった、なんかあった、
ね、やっぱりそれを教科書で習うぐらい、はい、やっぱりその電電公社のね、
はい、
僕はパワーをやっぱり忘れてないわけ、
はいはい、 は
い、いくら世の中がなんやかんやになってもね、
うん、
うん、そんなことはどうでもいいんですけど、うん、でそのキャリアのね、
うん、
3年9ヶ月使ってたらもうパカパカに、パカ、それスマホがパカパカになったんよ。ガラケーはね、
スマホがパカパカになることあるんですか？
あるのよ。ガラケーはパカパカになる、なるやん、
はいはいはい、
パカパカやん、そもそもガラケーってね、
パカパカですね、あれね。
スマホやのにパカパカになったんよ。
へ、
びっくりしてもって、
なんで？
でも分かれへん。
それは画面が外れて、剥がれてきた、
蓋がね、後ろの蓋がね外れて、
はい、おー怖いよ。
でそれ外れると、
はい、
電話の、電話じゃない、カメラ の、
はい、
そのレンズ部分の蓋もちょっと動くことになるんや、
はいはいはい、
だからピントが合いにくくなったりとか、
はいはいはいはい、
ちょっとこの焦点が狭くなった、焦点とかその映す範囲が狭くなったりとか、
はいはいは
い、使い勝手が、僕ら仕事に使うから、
そうですよね、
出演者の写真撮ったり毎日するやん、
はいはい、
それがうまくいかなくて、うん、出演者のスマホで撮ってたんです。
あの綺麗なやつでね、
お昼、そう、土曜日の番組ね、ワイラなんかは前からそうなんですけど、はい、例えば火曜日お昼間にやってる番組とかも、
はいはい、
釣り好きの漫才師の方 の、うん、
はい、
携帯撮ったり、そのお二人のマネージャーの方の、だからゲストが来たらマネージャーの人が写真撮ってくれる。
なるほどね。
それを僕に送ってくれるっていう。ちょっとこうね、こうこんがらがったような展開に、はい、
もうみんなで協力してね、
そう、あまりにも僕の携帯の画像が悪すぎるんで、
はいはい、
みんながもうあんたので撮らんといてくれと。そういう展開になってて、でこれはちょっとさすがにやばいなと、
はいはい、
で一応まあ買い替えに行ったんですけど、はい、うん、まあ、なんせ人生でスマホがこれ、その時今使ってたのが、今まで使ってたのが初めてのスマホやから、
はい、うん、
初めての機種変更です。
チェリーさんが3年9ヶ月前にそれに変えた時も僕の中でだいぶ大ニュースでしたけどね。
そうそう。
とうとうチェリーさんがってなって、
そう、僕も大ニュースやったんやけど、
はい、
まあ、だから初めての機種変更やけど、
はい、
やっぱりさ、初めてで、
うん、
なんかその携帯屋さんの人を煩わすのは、はい、なんか僕のプライドがやっぱ許さないわけよ。
はいはいはい、
これどうなってんのやとか、はい、それこそ LINE は引き継げるんでしょうかとか、
うんうんうん、
電話帳どうなってるんでしょうかとか、はい、そういうことをやっぱり男というのはね、うん、ラジコ君、
まあね、
やっぱりね、そういうのはもう男は黙って、
うん、
ね、もう言われるがまま、あるいはもう自分でケツ拭くと。
そうですね、
これが僕の美学なんですよ。ね、
うんうん、
だから一応自分でできることはネットで調べて、
はい、
もともとなんかそのデータを移行するようなサービス、電話帳とかそんなのやってたから、はいはい、それに移して、
はい、
で僕の場合は Android の携帯なんで、
うん、
写真のデータとかね、
はい、
そういう動画のデータみたいなものはマイクロ SD に入れて、
うんうん、はい、
でいざ、
はい、
電話屋さんへ行って、
うん、もうちゃんと移してから行くんですよね、偉いですよね。
いや、だからなんかそこはせんかったら、そう、時間かかるって言われたから、
はいはい、
でただそこまでやって、しかも僕来店予約もして全部もアンケートも答えてるから、やっぱり電話屋さんからしたらこの人分かってん
ね
やなっていう感じやんか。
そうですよ ね、 そ、 ですよね、そこまでやってから行ったらね、
うん、そうそうそう、うんうん、なんやけど俺ほんまは何も分かってないね、実は。
書いてあることをやっただけですからね。
そうそう、でもう電話帳のデータなんかももうこの SD の方に移されたんですかねとか言って、はい、そんな作業してないけどなと思いながら、うん、はい。
一番あかんやつ、
やばい、これはいって言ってもたと思って、これどうしよう、データ移行できひんかった、俺一件ずつ入力していいから 千何件あんのやとか思いながらあのドキドキしたんですけども、はいはい、ああこれはもうあのクラウドの方に移されてますねとか、うん、あはいとか言ってもう言われるがまま
マナ板って
そうマナ板の恋ですよでもう言われるがままやほんでなんか LINE のね、はい、移行とかっていうのも、うん、ほんまは僕店員さんやってくれんかなと思ってるんですけど、うんうん、やってくれませんわねよ考えたら
まあそうですよね今時ね特にね
そうだから、うん、やばいと思って、うん調べてもないわけよどうしようと思って
怖い怖い怖い
だもう、まあ、その携帯電話屋さんは、はいまあ、小1時間もせんと40分ぐらいでもろもろ手続き終わって出てきたんですけども、はいうんうん、もう頭の中もう移行のことでいっぱいや、
はい、
であの市駅の近くにあるね、はい、あの駅の近くにある P っていう喫茶店みたいな、
うんうん、ありますね
ピーントみたいな、
うんうんうん
そこで緑のとこねそうそうそう、まあ、ちなみに家族には今から会社行くわって電話屋さん行ってんだけどなでそこであの明太子食パン食べながらはいはい、はい、コーヒー飲みながら、うん、一生懸命そのデータの移行みたいなことをやってたら、
はいはいはい、
カランコローンって入ってきて、うん、声のでかい人が入ってきて、うん、あの境谷の民放局の取材が来たっていう参りましょうせーのらしくあれということでね、
はい、
まあそうやってスマホは結局一応ね移行できて、
うん、
でも一番良かったというかあこの3年4年弱で変わったのは、
はい、
新料金プランになって、うんうん、そのデータがいっぱい使えるようになっ
あーそんな増えたんですね
まあ、最初やからかサービスしてくれてても知らんけどえらい使えるようになってて
あのそれあの一度ちゃんと調べいただいた方がいいかなとい
や今までなんかちょっと後の対して使われへんかったのがなんかえらい使えるようになっててほんまなほんまと思ってなんなんかサービスなんかなと思ってそれも聞かれへんやもう料金プランももうさ
聞いて
あれね電話屋さんで今までね僕の長年じゃないけどこう経験としてはもう料金プランの説明とかも長いんやな
まあまあ確かにね
複雑やからさあんなその場で言われてこれがあでこうでこれがお得って言うと分からへん
わからへん
ねなんとか光電話とセットにしたらとかもうええねんってなるやんなんやったらもうこのガスと一緒にみたいな勢いやんかもう分からへんからもうそれも全部事前のアンケートでもうどうでもいいのにチェックしてたやんそしたらもう言うてもけえへんわだから説明もないわけよまあ当たり前やな
当たり前ですねそらそらそのためのアンケート
そうなんよでもどうせ聞いたって分かれへんし、うんうん、だからそれでいいんやけどだから今言ったみたいになんでそんなにいっぱい最初にそんな使えるのかもよく分からないんですよ
怖いなまあ請求が来てからの楽しみですね
いやでも請求額は今までそんなにまあ1000円変わるか変わらへんかみたいな感じなんやけどだからそれがなんでなんかなっていう
怖いよ
ねなんかだから僕ほとんどもうドコモショップのお姉さん顔見てないもんねずっとじゃあの上下左右のポップ見てた
それはまたなんか別の問題じゃんちゃんとお姉さんの顔見てください
いやいやなんかもう知ってるふりしてるけどほんま分かれへんっていうのがあるから
もう目見たらバレますから
ねバレるからもうはいはいみたいな、はい、知ってます知ってますみたいな上級者を装ってたらほんま見事に何のレクチャーもなかったです当たり前や
そう、
はい、ということで参りましょうマイクで直撃
教えてチェリー
はーいということでマイクで直撃、はい、教えてチェリーのコーナーですこのコーナーではアシスタント構成 A のラジコ君のですね、
はい、
にいろんなことを聞いていこうというコーナーでございますが、
はい、
さあ今週は
ジャッキーとチェリーの自転車旅から1ヶ月が経ちまして
あもう1ヶ月経ったんや楽しかったな
そういえばあの自転車ね、
あなたの自転車ですよ
日月で行って、うん、月曜日に返してもらったじゃないですか、
はいはいはい、
で火曜日があの日雨やったから乗られへんくて、
はいはいはい、
水曜日朝通勤に乗ろうと思ったら、前のタイヤパンクしてました
ごめんやでごめんやで
それはまあパンクもするわな
パンクもするわなでパンクやったもうあのタイヤごとやなかったパンクだけ
やったパンクだけやった
俺でも気づかんかったない
やだから多分帰ってきた時は大丈夫やと思う
途中で空気抜けたやな
そうそうそう
もう持ちこたえられへんかったやな
びっくりしました
あれだって今速度計ついてますからね
まだついてますからねあれ見るの楽しいんです
よ楽しいよね何キロぐらい走る10何キロぐらい出る時速
ねこの間朝寝坊してめっちゃ焦ってこいだ時22キロ出
ました 早っ原付き並みやすごい
めっちゃ飛ばしました
すごいなさすがやな
でね、まあ自転車乗るもまあ楽しくなってきましてあのついてるし、うん、余計にね、
うん、そうやね
そう
漕ぐ楽しみがあるわ
そう、うん、でまあ最近ちょこちょこ乗ってたんですけれども、まあ、先日ね
ほ、
まあ、コロナの余波で金曜日が僕会社お休みになりまして
あそう
金土日と3連休になって
最高やんか
でもどっか遊びに行けたらいいんやけど
行かれへんからね
行かれへんしどうしようかなって思って
ほうほうほう
でもチャリ乗ろうかってなって
ほう健康的やな
チャリ乗ってどこへ行こうってなった時に、うん車に
言うとけどあの自転車坂道一個も登れへんで僕は実証実験したから平地しか走れへんからね
全然登らへん
全然登れへんかったで
ほんで、うん、どこ行こうかなってなった時に、
うん、
そういえば前にチェリーさんに、うん、あの温泉のただ券もろたなと。
そうこれね、元例えば中川さんなんですよ。
あ、そうなん
ですね。中川さんがそのね温泉屋さんの社長から、はい、なんかね年に何回かそのただ券をね玉でもらうんよ。それをまあ僕温泉好きやから、うんうんうん、結構もらってて、うん、で余ったやつをラジコ君にあげたことがあったんですね。
そうそうそう、でまああれまあ期限がないからまあそのうち行こうって思ってて、はいはいはい、まだ行けてなくて、
だいぶ前やで。でも
だいぶ前、めっちゃ前、うん、でまあそれ使おうかって思って、ほんでそこまでチャリで行くのに時間しら、うん、距離と調べたら、はいはい、まあチェリーさんがあの45分ぐらい時速4、うん、時速4ちゃう時速15キロぐらいやって言ってたんで、うん、それで計算したらまあ45分ぐらいで着くと
家からその温泉まで。
温泉まで
結構でも15キロ計算でしょ。それ結構しんどいパターンやな、
う
ん、
そうしんどい。でもまあこの距離やし行けるかなと思って。
なるほど。
ほんでまあまあ漕ぎ始めたんですよね。
おすごい。
でまあちょうどあったかい日やって、
はい、最近あったかかったね。
そう寒さが収まってあったかい日やって、
はいはいはい、
もう20分ぐらい経ったら汗だくですよ。
うわすごい。昼間行ったよね。
昼間11時ぐらいに
一番
10時過ぎか出て、
あもう今日はこれでいい汗流していい休日にしようという、
そう
健全なスタート来たわけや。
その日のメインはもうそれだけやった
んで。ほんまやね。いいな、羨ましいな。
でも20分ぐらいこいで汗かいてきたぐらいで、うん、あやべ え無料券忘れた。
なんでやねん何のために出発してんのよそれ
車に積んじゃったんですよ。
あなるほど、まあ、
すぐに行けるようにね。
自転車で行くことは想定してなかったんやな。そ
うそうそう。でまあ行く前に車から取っていこうって思ってたんけども忘れてて、20分だから45分で着く計算なんで、まあ、ちょうど半分ぐらいですよ。
半分地点や、
うん、戻ろうかなと思ったんですけど
微妙やな。
でこれ多分戻ったらもう行かへんなと思ってもうこのまま行こうかと。
ええかってね、ただけんはないけど、うん、
まあええわと。
ええわ。
ほんでまあ声出て、うん、でまあちょうどねほんで45分ぐらいで
着いたんですよ。すごいすごい。
ちょうど着いて、
やっぱり若いな、20代やもん。
まだね、まだギリ20代の、
うん、え今
29?28
やろ、うん、まだ28やもん。そんなん
まだいける。
三鉄できるわもう。
三鉄は無理
いけるいける、うん、
で着いて、
うん、
でまああの自転車置き場あったんで自転車置き場止めて、
うん、
で中入ろうかなって思って、
うん、
あの自動ドアのところにまで行ったら、
はいはい、
なんか暗いな。
あれおかしいな。
僕ちゃんと行く前に、うん、あの営業時間調べて行ったんです
よ。調べてね。そりゃそう
よ。11時から開きますよって書いてあった。
すぐに合わせて10時過ぎに出たわけでしょ。
そうそうそう、うん、ホームページ3回見たらちゃんと書いてあったから
入念やな。そう、
うん、で行ったら自動ドアに、うん、あの何月より平日は4時からです。
あら
え
だいぶ時間あるね。
え
おお
マジでって
な。こいできたのにってことでしょ。
こんだけ汗だくになってこいできたのに。
でそれでもどうしようかな。
ほんでまあもうちょっとこいだら
あるね、もっと海の方に行くってことやな。
そうあってまあ行こうかなとも思ったんですけど、うん、まあ行きはまあ行けるやろと。でも帰り絶対後悔するなって思う。
そうやね。そっからまだちょっとあるもんね。
あそこほんであの 坂
あるからね。
坂
行かんとな
るでしょ、うん、それ
もあそこ押さなあかんわ。
そう、うん、あれもあるしって思ってなもうえっかって思って、
え
温泉諦めて、
うん、
ほんでその近くにハンバーグ屋さんがあるんですよね、う
ん、あハンバーグ屋さんあるね。
ハンバーグ屋さん、あそこのハンバーグ屋さんがまあまあちょっと お高いというか
僕食べたことないけど
美味しいんですよ。
あの自動車ディーラーの隣にある。
あそうそうそうそうそう。あただほんであそこね平日限定ランチがねちょっとお安いやつがあって、
う
ん、
へ
それを僕ずっと楽しみにしてたんですけど行くタイミングなくて一人で行くもんなって思いながら。
意外とグルメやな意外とな。
もう食しか楽しみないから。
あそう、もう近くの毎度大きい食堂かなんかで済ましてみたいなパターンじゃないんや。
あかんかんかん。
へ
で行ってもその平日限定ランチを食べよう思って12時前ぐらいですよ行って行ったらなんか結構車いっぱい止まってて、この時間からこんなに止まってるんやって思いながら入っていったら、うん、平日限定ランチは終了しました。マジかよ。
でもランチはあるんでしょ。
普通のランチメニューはあるんですよ。まあまあちょっと お高いというか。
今もお得やと思ったのがもうなかったんや。
そうそうそう。
なんじゃそれ。
ほんまに俺何してんねやろって
ほんまあんた持ってないな
そんなに嫌われる俺って思って
ほんまに。でもね、あの、まあ、このこと言ったらないけど、
はい、
多分60超えてからいいことあるわだって人生で一番イケてるね20代をそんなについてない男いてないで。もうね、でもあんた20代前半の時イケイケやったからね。もう女とホテル泊まってそれフェイスブック載せるぐらいの男やったから。
そんなことあったかな。
あれはほんまにひどかったからね。だからあの時のバチが当たってるんですよ今。あの時僕とね、あのこの会社に乗った前の H ディレクターはもうほんま会社で残業しながら涙流したもんね。学生の身分で女と旅行に行ってね、その様子を写真に上げてる もうほんま涙出たもんね俺。何をって俺は残業ちょうど自分ぐらいの年や。
そうですね、そうですね、
もうちょっと上かもわからんけど、うん、もう涙出たもんあの時ほんま僕と。
そんなこともありましたね。
そうだからバチが当たってんやろね。
かもしれへん、うん、ちょっとあの時楽しみすぎたんかな。
そうよ。そうやなかったら20代の釣り合い取れへんもん今。
確かにね、
こんなだってさ、そんな温泉閉まってるわ、ハンバーグ屋もランチ終わってるわでさ
ほんまね悲しかったっすわあれ、
ま、でも僕やったらまあ銭湯か、まあ、和歌山市内中心部にね、はい、もう11時ぐらいからやってる温泉あるじゃないですか、うんうん、まあそこに行くかな。
そうだからあそこまで戻るのもありやったんですけどね、うん、でもまあお腹減ってたしっていうのもあったし。
で結局ハンバーグどないした
の？そのお高いハンバーグランチ食べましたよ。
なんや結局楽しんでるやんか。
だってもう一歩踏み込んでから言われたんで、平日限定ランチ
終了しました。断りますわとは言われへん
え、あほな帰ります
わ、平日限定ランチやってないのとは言われへん、ま
あ、それはちょっと言うた
言うたや
終わったんですか。それはもうちょっとデカめの声出てしまいました。
なるほど、うん、そうやね。
でもまあ行きますけど、それでも食べますけど僕みたいな感じの雰囲気出しながら行きましたけど、
まあ実際食べてるしね。
食べてるし、
ほんでランチ食べ、ハンバーグ、まあ高いハンバーグ食べて、うん、自転車で帰ったってこと。
自転車で帰った。
もう何しに行ったか全然分かれへんね。
ほんまに帰りケツ痛なるしね。
ほんまやで、あの自転車ケツ痛なんねん。
ケツ痛いわあれ、ほんまようあれで2日間回したほんま尊敬しました。
大変やったんやほんまに。ようやったわほんまに。あそっ帰りなんかあの片おなみで海に浜風に打たれるとかいうこともなく、
なくもうテンション下がってるぐらい、もうとりあえず帰ろうと。
わー寂しいな。
で途中であの川沿いの道走ってたんですけど、はいはいはい、途中でまあちょっと休憩しようかなって思って、ベンチみたいなとこで座ってたら野良猫がめっちゃ寄ってきて
ええやん
俺のよ僕の横でなんかゴロニャーとかしだしてい
や可愛いやん
なんか今じゃないって今じゃないし俺大将ようわからんそそくさと帰りました。
そうか、せっかくのチャンスやったのにもったいないね。
いい休日でした。
あ羨ましいな羨ましい。ということで参りましょう、裏和歌山放送ニュース。和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい、
ですね、明日はジュニア駅伝。
ジュニア駅伝、
和歌山県市町村対抗ジュニア駅伝競争大会、
はい、
明日11時から行われます、はい、ちなみにこれですね、主催者では、うん、沿道での、声援は今年は自粛をお願いしますというふうに呼びかけておりますんで、はいはい、まあ、今年はあのラジオで、うん、観戦していただきたい。
そうしましょう。
ええ、
ラジオでね。
ラジオで、うん、ラジオの和歌山放送で、はい、もしくはラジコで、お楽しみいただきたいなというふうに思っております。で明日は10時25分から中継するんですが、はい、今年はね久々にということで、
はい、
久々にあの本社ブルースタジオに放送本部を置きまして放送します、
うん、今年は見聞ではないんですね。
そうなんです、はい、これめっちゃ久しぶりです、うんうん、10年ぶりぐらいじゃないですか。十数年ぶりぐらいじゃないですか。不安やね
でもなんかあの中継機材とかのセッティングとかせんでいいから、まあちょっと楽。
あ、その準備の面ではね、うんうん、その仕込みがないんで。
仕込みの面では楽ですね。そのオンエアは
そうだから当日のやっぱりバタバタさはでもやっぱり変わらないのと
ですよ、ね、
まあ、若干その見聞に本部を置かないっていうことで若干バタバタするとこがね、
はいはい、
あるんですよ。だからそれがちょっとまあ今の時点では不安ですけどもね、はい、まあ、その駆け抜ける子どもたちのね、うん、頑張りを伝えきることができるのか、はい、できないのかっていうね
できてほしいですね。
そうできてほしい、できやなあかんねんけどやっぱりね常に不安ですよ私は。
そうですよね、
特にネガティブな方やから、うん、さっきも1週間今1週間前に撮ってるんですけど、はい、もう最初アナウンサーにもう僕が不安に思うとこ全部言ってしまったよもっと最初さんを不安にさせてしまったよ
初めてでしょ最初さん。
そうだ、今年最初アナウンサーと深谷アナウンサーが、はい、あの初登場、うんうん、初見参しますんで、うん、まあね、まあ、私も22歳の時に、
はい、
リポートをやった男としては、うん、やっぱ深井さんの初リポートにはちょっと注目したいですね。
そうですね、
まあ、でも彼女らはアナウンサーで研修も受けてますからね、うん、僕なんか何の研修も受けてないただのらしく終われパーソナリティのチェリー君が、
はい、
まあ、あの時は林明リポーターやったんかな知らんけど、はい、いきなりもう第1区の中継所行ってるからね
第1区の中継所、
うん、第1中継所からリポートしてたから、この会社むちゃくちゃやなと思った今から考え何の研修もなかった
なんかねちょっとね欲しいですよね。
そう今から考え、だから僕は今いろいろ資料用意したりね、はい、やっぱり初めてやる人にちゃんとやってもらおうっていう気持ち、うんうん、あの時の僕の気持ちを分かってるからね。不安で不安で、
そうです
ね、もうとにかく喋り続けたから、
うんうんうん、
そしたら第1中継所やのにゴールインゴールインって言って、ねでも誰も何も教えてくれへんねんから。
そらしゃあない。
しゃあないよ。
そらしゃあない。
そのことを除いたら僕ちゃんといいリポートしてたと思いますよ。
すごいいいですね。さすがですね。
登録すら残ってないですけどね。だから好きなこと言ってますけど。
はいはい。
入れすぎ。
入れすぎ。
うん、入れすぎですわ。
入れすぎ。 お酒、
お酒、あ、嬉しいけどね、うん、我々が行くようなお店は ね、大概入れすぎよね。
日本酒とかもね、なみなみさせてほしいですからね。
下のマスまでいっぱい入れてくれるようなお店が好きです、ね、我々はね。違うんですよ、入れすぎ。2階のポット、
ポット
2階にポットあるんですよ、
はい、
でこのポット使ってるのはね、もう基本僕なんですよ、
はい、
もうね、もう一人結構使ってる人がいてて、うん、これはやっぱこの番組の人気キャラクターの平井アナウンサーなんですけど
、はい、
で平井さんらしき、まあ、僕以外で水入れてるのは平井さんだけやから、
はいはい、
まあ、平井さんやと思うんやけど、うん、まあ、3日に1回ぐらいもうなんかお湯が溢れるぐらい入ってる時があるのよ
はいはい、はい、
でもうポットって結構、まあそうね、上から3分の2ちょっと上ぐらいのところに線があってね、
は
い、
ありますね。
そこまでお水を入れて、うんうん、まあ、もうちょっと上でもいけるけど、うん、もうそれ以上入れたらもう溢れんねん。
そうですね、
特にこうピュッと押した時にダーバーバーってなんねんけど、うんうん、なんか多いねんバーってなってること、うんうん、で俺こんな入れてないぞと思ってなんこれっていうのがあってまあ僕と平井アナウンサーしか使ってないんで、
はい、
あのお湯が溢れてるの僕大体平井アナウンサーやと思ってるんですよなんでメモリにお湯を入れてくれへんやろ、水をね入れてくれへん、そんないっぱいもう蓋のいっぱいのとこまで水入ってんのよ。
それはおかしいな。
おかしいやろ、そのポットの入れ方ぐらい分かるやろうと思ってこのメモリまでやろう水はと思ってね、これ謎なんです。
それはもうちゃんとあの深井さんに言うように一緒にもあのレクチャーしてあげやんと。
そんなん大先輩に言えまへんがな、そんなんもうポットのお湯どないなってますかって言うと僕頭おかしいじゃないですか
確かに ね、
ね、だから僕はもう我慢するよ。でもパッと押すたびにビャーってなったりとか、あるいはバーってこぼれた跡があるわけよ。それを拭いてる時の虚しさね、なんで俺はこのポットのこぼれたお湯を拭いてるんだろうっていう。
悲しいな。
悲しいですよこれは。ちょっとほんま入れすぎだと思いますね。よっ、あ、もう時間なくなってきたな。43度、小林睦郎さんが、
うん、
いや会社の前に今日温度計あったでしょ、
はいはいはい、
ちょっと前から着いたんですけども、うん、小林睦郎さんがパッて取ったらピコン43度やったっていう死んでます43度やったら体中 の、 あのタンパク質が茹で上がってゆで卵みたいになってます以上、裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
ポケットラジオが頼りになる。地震など非常持ち出し袋の中には携帯ラジオもお忘れなく。和歌山放送です。